賛美をありがとうございます。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読させていただきます。今日の箇所は、新約聖書はローマ人への手紙第8章の14節から17節までを拝読いたします。ローマ書の第8章の14節から17節でございます。今日のテーマは神の子供とされること、神の子とされること、これが今日のテーマでございます。ローマ人への手紙第8章の14から17節までを拝読させていただきます。14、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのである、生きているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。14節だけ、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。一言だけお祈りをさせていただきます。天のお父様、皆を賛美します。御言葉を感謝いたします。祝福してくださり、お一人お一人の心に届きますように御力をお与えください。御手に委ね、主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですとございますように、私たちは御霊に導かれ、イエス・キリストを救い主として信じているのでしたら、皆神の子供でございます。年齢とか立場、そういうものは違いましても、キリストにあって皆神の子供であるわけです。ある牧師先生の息子さんが久しぶりに礼拝に集われて、牧師であるお父さんのメッセージを聞き、ひどく心を打たれ、涙を流しながら信仰告白をされたそうです。集っておられる人一度感激されたのですが、牧師先生が涙を流しながらこう言われたそうです。彼は私の息子ですけれど、今日私の兄弟になりました。つまりイエス・キリストを心から救い主として信じ受け入れるならば、私たちは神の子供となるということだと思います。今日は神の子供ということについて2つのことを学びたいと思います。一つは神の子供の意味と、もう一つは神の子供の特権でございます。まず神の子供とはどういうことなのか学びたいと思います。それは神の子供の地位が与えられていることであるわけです。神の子供の身分が与えられることでございます。神の家族の一員となる ということにも言えると思います。私たちは以前は神様に生かされていながら、神を無視して自分勝手な道を歩んでいたと思います。神様から離れた生活をしていたわけです。まあ霊的な孤児のような存在でした。しかしイエス・キリストが私たちの罪を負って十字架で死んでくださった、その尊い代価のゆえに、イエス・キリストを信じるならば私たちの罪は許され、新しい命、永遠の命が与えられ、私たちは神の子供の地位が与えられるんです。神の子供の身分が与えられるんです。神の家族の一員にされるわけです。神の子供とされる時はいつであるかというと、イエス・キリストを自分の救い主として信じる時であるわけです。キリストの十字架が私の罪の身代わりであったということを認め、キリストを救い主として受け入れた時、神の聖霊が私たちに新しい命を与え、生まれ変わらせ、そして私たちを神の子供の地位に、神の子供の身分につかせてくださるわけです。これは何という恵みであろうかと思います。神から遠ざかっていたものが何の代価を払うことなく、ただイエス・キリストの十字架の勲押しのゆえに私たちは受け入れられ、神の子供とされるわけでございます。ご存知の方も多いと思いますが、テモテ・シスク先生の次女のガブリエルさんはボリビア人であられるんです。彼女は申し上げにくいんですが、捨てられてバスの下に置かれていたんです。一番のバスを運転する運転手さんが見て驚き、そして施設に預けられたわけです。ガブリエルさんはもちろん名前もありませんが、テモテ・シスク宣教師ご夫妻の温かい愛で受け入れられて、愛情いっぱい受けて育たれました。そしてテモテ・シスクの子供とされアメリカ人になり、テモテ・シスク先生のご長男とご長女と全く同じ家族において地位が与えられたわけです。テモテ・シスク先生はガブリエルさんが自分の家に来てくれたことを心から感謝したんです。しかしそれ以上にガブリエルさんはテモテ・シスク先生が自分を引き取り、子供とし他のお子さんと全く同じようにしてくださったことを本当に心から感謝されたわけです。世の中には不幸にも孤児であったのに、親切な人に引き取られて子供とされて幸せな人生を送られた人がたくさんおられると思います。神の子とされるというのは、神から遠く離れ神と全く関係のない存在であった人がイエス・キリストの十字架の贖いという尊い代価のゆえに、キリストを信じ受け入れるだけで神の子供の地位が与えられることを言うわけです。この地位は決してなくなることはありません。 ことされた人は罪を犯しても許され続けます。永遠にいつまでも神の子供であり続けるわけです。これは何という幸いなことでありましょうか。神の子供とされる、キリストの十字架の贖いの御業によって神の子供の地位、身分が与えられることを言うわけです。世界中の人をもし二つの種類に分けるとするならば、神の子供とされておられるか、まだ神の子供とされておられないか、そのどちらかに分かれます。愛する皆さん、あなたはもうすでに神の子供とされていらっしゃるでしょうか。では次、神の子供にはどんな特権があるでしょうか。まず一つのことは、恐れなく神に近づけるということでございます。自由に神に近づけるということでございます。ローマ書の第8章の15節にこうございます。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。この御霊によって私たちはアバ父と叫びますとございます。アバ父というのは、子供が自分の父親に親しく呼びかける呼びかけであるわけです。そのようにイエス・キリストを信じて神の子供とされた人は、神を親しくお父様と呼ぶことができるわけです。呼ぶようになれるんです。その理由は何かというと、ことする御霊を受けたからなんです。神の御霊が、あなたは神の子供になったのですよ、あなたは神様のもとに自由に行けるのですよ、このように教えてくださって、そして天のお父様、このように親しく呼ぶことができるわけです。私たちは救われていないならば、到底そういうことはできないわけです。神に作られ生かされていながら、神に背を向けて自分勝手な道を歩んでいたのが私たちなんです。私たちは罪人なんです。私たちは神様に背いているんです。聖書はそのことを言っています。全ての人は罪を犯したと言っています。この地球上の人は全て生まれながら罪人なんです。罪の性質がみんなあるのです。私たちは自己中心なんです。しかし神様はそんな私たちを愛してくださったんです。そして私たちを許し救うために、ご自分のかけがえのない御一人子イエス・キリストをこの世に人間の姿を持ってお使わしくださり、イエス・キリストの上に私たちの罪を負わせ、イエス・キリストを十字架につけて、その尊い犠牲の代価によって私たちの犯した罪を全て許してくださったわけです。そのイエス・キリストを私たちは信じるとき、神の聖霊が私たちのうちに新しい命を与え、私たちのうちに住み、そしてこの神の御霊が私たちを神に対してお父様こういうように呼び、そしてまた恐れるのことなく、いつでも子供がお父さんのところに行けるように生かしてくださるわけなんですね。私のことなんですけど、私は子供の時に父親は病気で 亡くしました。寂しい思いをしました。子供の頃にお父さんを亡くされた人は同じように理解されるんじゃないかと思います。私の場合は友達がお父さんとどっかへ出かけたり、お父さんと一緒に遊んでる姿を見たとき、本当に寂しい思いをしました。でも私は23歳でイエス・キリストを信じたんです。イエス・キリストは私を神の子供としてくださり、そして私を神様に、天のお父様呼ぶことができるようにしてくださいました。天のお父様はいつも父として私と一緒にいてくださいます。私が悲しんでいるとき私を慰め、私が苦しんでいるとき私を支えてくださいます。いつも私と共にいてくださるんです。ですからイエス・キリストを信じてから私は天のお父様が与えられたということで本当に大きな慰めを与えられました。これはすべて神の御霊を私がいただいたからです。ことする御霊を私は受けたからです。神の御霊ご自身が、あなたは神の子なのですよ、あなたには天の父があるのですよ、この父は永遠なのですよ、この親子関係はいつまでも変わることはないんですよ、こういうように教えてくださるから私は慰められてきたわけなんですね。ケン・ボードという宣教師の先生が何回かこの教会に来てくださったことがあるんですが、北九州で働いていらっしゃる宣教師の先生です。この先生が何年か前の父の日に週報に4人のお父さんということで記事を書かれたわけです。読ませてもらいます。今まで私は4人の方をお父さんと呼びました。まず実のお父さんがいました。ある日彼は私を使いに行かせましたが、私が店にいる間まだ32歳だったお父さんは心臓麻痺で亡くなりました。私はその時9歳でした。次のお父さんは母の2番目の夫でした。私は彼をお父さんと呼びましたが、私たちは決して親しい関係になることができませんでした。私が進学校に行っている間に彼は母を捨てて家を出て行きました。私の3番目のお父さんは私の母教会の牧師先生です。私は彼を一度もお父さんと呼びませんでしたが、お父さんの役目をしてくださいました。しかし私たちが宣教師として日本に来た時、彼と離れなければなりませんでした。私にこの3人のお父さんだけなら私の人生は悲しい人生だったかもしれません。13歳の時、私はイエス・キリストを信じて神の子供になりました。私の天のお父様との関係はもう55年以上続いています。今まで私のすべてのお父さんの中で、私の天のお父様は最も素晴らしいお父様です。まず実のお父さんは死にましたが、私の天のお父さんは決して死にません。私の2番目のお父さんは私を見捨てましたが、私の天のお父様は決して見捨てません。また日本に来た時、お父さんのようにしてくださった牧師先生は日本に来ることができませんでした。でも私の天のお父さんはいつも一緒にいてくださいます。なんと素晴らしいでしょうか。
私たちの天のお父様は昨日も今日もいつまでも変わることはありません。私たちは変わっても父はいつまでも父であり、私たちと共におられ、私たちに必要なものを与えてくださるのです。いつでも父を親しく呼びかけることができます。そして心よく聞いてくださいます。必要なものを満たしてくださいます。神様の子供とされるということは何という素晴らしい特権でありましょうか。神の子供であるならば、私たちは恐れなく神に近づくことができるわけです。もう一つの特権、それは神の国を相続するということです。神の家を受け継ぐということであるわけです。ローマ書の第8章17節、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。キリストと共に共同相続人なのです。神の国を相続するとか神の家を相続するというのは、神が天に私たちのために用意してくださっているものを受け継ぐことを言うわけなんです。私たちはね、イエス・キリストを信じることによって罪許され、新しい命が与えられ、また新しい地位、新しい身分、神の子供とされるという、そういう特権に預かったわけです。私たちはイエス・キリストと違います。イエス・キリストは何と言っても永遠に神の御子です。私たちはイエス・キリストを信じて、キリストの十字架の功押しによって神の子供の地位、神の子供の身分が与えられたわけです。しかし神の子供とされたことには間違いがないですので、私たちは愛する子供、神の子供とされたのですから、神の国をキリストと共に相続するわけです。考えてみてください。信じられないことです。天地万有の神が私たちのお父様になったのです。なんという素晴らしいことでしょうか。私たちは神のものであり、神は私たちのものです。お父様のものは私たちのものになるわけです。信じられません。ある牧師先生が未信者の方に証しをしたの、私はクリスチャンです。その方が聞いた、クリスチャンってどんなんですか。クリスチャンというのはイエス・キリストを信じて神の子供、神の家族に入れられることなんです。イエス・キリストの弟です。キリストの弟ですかって、そう言われたそうです。しかしキリストと共に同じように神の子供の地位が与えられているのですから、私たちは共同相続人であるわけです。信じられないです。考えられないものです。第一ペテロ一章三節から拝読します。第一ペテロ一章の三節、
私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これは考えられないことだと思います。私たちは親から何も相続するものはないかもしれない、何も父は残さなかった、何ももらうものはない、そうであるかもしれない。でも大丈夫です。私たちには素晴らしい資産が用意されています。それは朽ちることも消えていくことももうありません。永遠に用意されています。この世には富豪と言われる方がいらっしゃいます。世界には何兆円という資産を持っておられる方がおられます。それは素晴らしいことです。しかしそれも朽ちていきます。どれほど価値あるものであっても状況の変化によって価値はなくなってしまうということはありえます。でも神様が私たちのために用意されているものは朽ちていくことも汚れていくことも消えていくこともない永遠のものであるわけなんです。そのようなものが私たち一人一人に用意されているんです。ですから私たちは弱く貧しくこの地上を生活を送らなければならないかもしれない。でも私たちには素晴らしい希望があります。素晴らしい未来があります。その未来を見つめながら歩んでいくのが神様の子供として生きていくという生き方じゃないでしょうか。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。イエス・キリスト神の御子が私たちの身代わりとなって十字架で死んでくださいました。私たちの罪をあがなってくださいました。キリストは葬られ3日目に死者の中からよみがえられました。そのイエス・キリストを自分の救い主として受けるとき、神の聖霊が私たちに新しい命を与え、私たちを神の子供の地位に置いてくださり、私たち罪人を親しく神を愛する天のお父様と呼ばしめてくださり、そして私たちは神様から用意していただいた素晴らしい資産に預かることができるわけです。今お仕事のこととか健康上のこととかご家族のこととか学校のこととかでどうして私はこんな苦しい目にやらないといけないのか、こういう方がいらっしゃるかもしれないと思います。大変だと思います。
でもイエス・キリストを信じておられるのであれば、神様の子供であられます。神様は必ず守ってくださいます。神様は必ず必要なものを与えてくださいます。この親は自分は食べなくても子供に食べさせられるんじゃないですか。この世の親は自分は着なくても子供に着せてやりたいと思われるんじゃないですか。そうであるならば、私たちが罪人であったとき、私たちのためにかけがえのない御子をお与えくださり、御子の十字架のあがえないによって私たちを子としてくださった父なる神様は、必ず私たちを守り、必ず必要なものを与えてくださるんじゃないでしょうか。必ず与えてくださいます。今何か苦しんでいれば、それは試練、見ての中で起こっています。神様のご計画です。でも神様に見捨てられたんじゃないんです。神様も共に苦しんでくださっています。そして神様は私たちを必ず守り、必ず必要なものを与えてくださいます。ですから辛い悲しいことがあったとしても、その状況に心を奪われないようにしましょう。私たちは人を見たり状況を見たりしたら、それを見て慌てふためいてしまいます。でもそれらをすべて支配し、御手に収めていらっしゃる父なる神様が私たちと共にいらっしゃる。私たちは神の子供とされているということを覚えましょう。どんな時であっても私は神の子だということを覚え、告白いたしましょう。私の場合、静まって愛する天のお父様と呼べば、何とも言えない、それだけで平安が与えられます。神の聖霊が弱い私を支えてくださるんです。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださっているからです。今何かの心配を抱いていらっしゃるのであれば、あなたより先に父なる神様があなたのことを心配してくださっているんじゃないでしょうか。一切をお委ねいたしましょう。そして従うようにいたしましょう。父なる神様は従っても必ず祝福を与えてくださいます。このの親でも子供についてきなさいと言われて苦しい目に遭わせるような父親はいるでしょうか。親について行って悪い目に遭うというようなことはあるでしょうか。普通はありえません。そうであれば父なる神様に従っていて不幸にあり、また苦しむというようなことはあるでしょうか。ありません。サタンはそのように思わせるかもしれません。でも父なる神様は真実です。愛のお方です。いつまでも私たちを愛してくださいます。私たちを必ず守ってくださいます。私たちに必要なものは必ず与えてくださいます。ことされている、このことを覚え、神様に感謝し、全てを委ねて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたします。父なる神様、皆を賛美します。私たちの周りにはいろいろなことが起こります。これからどうなるか心配なこと、心配せずにおれないことも起こります。でも神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。イエス・キリストの十字架の贖いの家に罪許され、神の子とされ、心から感謝をいたします。お一人お一人に慰めと励ましをお与えください。イエス様を信じておられない方がイエス様を信じることができるように、イエス様を信じている方が一切を委ねて平安を持って神の子として歩んでいくことができません。イエス様の 尊いお名前によりましてお祈りいたします。